黙示録六章九節から十一節まで、まずお読みいたしたいと思います。子羊が第五の笛の問えた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために、殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように、殺さるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡されたと書いてあります。この箇所の表題として私たちは、殉教者の数が満ちるまでという言葉をつけたいと思います。マタイ伝24章と黙示録6章と比較して見ることは大変興味深いことであります。マタイ伝24章によりまして、イエス様はユダヤ人に望もうとしている苦難について述べておられます。この同じことが黙示録6章に述べられているのです。しかも同じように戦争と飢饉と病気とが苦難の始まりとして述べられております。その次に迫害のことが述べられております。同じことが黙示録6章に述べられています。ちょっとマタイ伝24章3節から9節までお読みいたしたいと思います。イエスがオリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの子が会う時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないよう気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや前奏のことや戦争の噂を聞くとしょう。気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方法に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますと書いてあります。三つの手について考えてみたいと思います。第一番目は、苦難の前半の殉教者。第二番目は、初期なユダヤ人の残りのもの。第三番目は、答えられた祈り。この三つ、 に分けて考えたいと思います。9節に私たちはミザの前にある祭壇について見ることができます。祭壇は礼拝が捧げられる場所であります。黙章には祭壇について7回書かれてあります。この祭壇には多くの殉教者たちの魂があります。彼らの死の原因は証のためでありました。もし彼らが黙っていたならば、彼らは殺されることがなかったでありましょう。彼らは勇敢に神の側に立とうとし、そして自分の証の光を輝かそうなのであります。もし彼らが黙っていたならば、彼らは殺されることがなかったでありましょうが、しかし彼らが神の祭壇に、すなわち神の最も近くに置かれることもなかったでありましょう。この殉教者たちについて私たちは3つのことを言うことができます。第1番目は、彼らは殺されたにもかかわらず死んでいないで生きているということです。死ぬということは決して存在をなくすることではなくして、存在の場所を変えるということです。第2に、この殉教者たちは見られたということです。すなわちヨハネが彼らを見ることができたのです。第3番目は、彼らがミザの最も近くにいたということであります。すなわちイエス様のそばにいたということです。すなわち死も殉教者たちを神から引き離すことができなかったということであります。この殉教を通して彼らは一層神に近づいたのであります。ローマ書8章38節から39節に、パウロは次のように確証したのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。何という素晴らしい確信でありましょうか。私はこう確信しています。死も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。信仰のゆえに刑務所に入れられたパウロは、ピリピ書1章21節から23節までに次のように明かししています。私にとっては生きることはクリスト、死ぬこともまた益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私にはわかりません。私はその二つの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。最初の四つの封印の場合においては、私たちは来なさい そして裁きを行いなさいという命令が与えられたことを見てきました。主なる神から離れている者たちに対する裁きは御座から直接与えられたのです。しかし信者たちの苦難は御座から出ているのではないのです。したがって私たちは御座からのいかなる命令も見ることがないのであります。主なる神はこれらの苦難を許しておられます。しかし神は悪魔の手綱を持っておられるのです。なぜならばこれらの苦難が神の栄光を表すために用いられているからです。ここで私たちは殉教者たちが死んだ時代についてちょっと考えてみたいと思いますが、これは教会の景況と反キリストが現れた後のことであります。反キリストは七年の間支配を行います。殉教者たちはこの最初の三年半の間において彼らの命を捨てるのです。ということはこれらの殉教者たちは大いなる苦難の前に死ぬということであります。大いなる苦難の時は反キリストの支配の後半の三年半の時に起こるのであります。封印を破ることによって私たちには伝聞のような形でまだ簡単な書き方で反キリストの七年の支配の間にどういうことが起こるかということが示されております。封印を破ることによって示される裁きは炎目地のように示されているのです。ということは6章1節から8章1節までにおいてその裁きの内容が簡単に記されているのです。封印が破られた後で初めて巻物が開かれるのです。ということはそうして初めて巻物の内容が詳しく述べられることになるのであります。それは8章2節から22章の5節までの間に書かれているのです。黙示録の中には同じことが繰り返して述べられている箇所が出てくるのであります。続いて第2番目の点、すなわち忠実なるユダヤ人の残りのものについて考えてみたいと思いますが、現代においては教会が神の証なのです。しかし教会の景況の後においてはユダヤ人たちが神の証となるのです。彼らの知らせるところは神の恵みではなくして来たるべき神の国を知らせるものとなるのです。今日私たちはまだ恵みの時、救いの時です。したがって私たちは主イエス様のもとに来なさい、そして罪を告白しなさい、あなた自身のイエス様に明け渡してください、そして十字架に死なれたイエス様に感謝し、またあなたの生